ゃん。
団子流すでしょ、当然。
そうそう、だからそれを言ってた。
団子流すでしょ。
団子いっちゃう？
うん。
団子頭から離れるもんな。
団子ね。
団子だ。
でも、聞くだけで涙出てしまうじゃん。
ちなみに俺は、エヴァ焼き、クラウドの方が上だな。
クラナド、クラナドいきますか、ほいじゃ。
今まで見た、あの、お話の中で一番心動かされたのは、
クラナドだね。
それは何、映画とかドラマとか全部含めて、すべ、
うん、
ての世の中の作品今まで見てきた中で、
うん、
一番心動かされた、
うん、
泣いた
泣いた
一人で見た
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 泣いたな俺も
泣いた一人で見た時も泣いた最初、
うん、
ひかるちゃんも泣いた
大きい感じだわ
俺もなんだかんだ言って泣いたんだよね、
うん、
ちょっと
知識もなかったからよかったな、
うん、俺てか俺最近涙もろいんだ
あ
俺もそう、
それはもしかすると
あのね、
うん、
俺はアニメ見始めてから
あ、ほんとアニメの方が来るみたいなのある
小学生のうちってさ、割と、うん、泣くじゃん、
うん、
で、親にめっちゃ怒られて、
うん、
あの泣くなっていう話を受けて、ね、中学校、高校では、うん、あのもう本当に一回も泣いてないんじゃないかぐらい泣いてないの、うん、大学入ってアニメ見たら泣いた俺終わってんじゃないかなと思ったんだけど、
うん、そんなんで泣くかとこれまでこらえてきたのにと
そっからアニメ見ても、うん、ドラマ見ても漫画見ても泣くようになった
の。その最初のきっかけとなったのが
これ
これとすごいね。え、
証明作
ち、うん、ちょっとさっき話したけどもう一回ちょっとりょうちゃんの話ちょっとして
奥さん、
うん、
え、だから一回自分で見て今回もう一回みんなで話すにあたってちょっと改めて復習しようよということで見たんだけど、一回目見た時は奥さんからこうなんかいろいろ言われそうだから一緒には見なかった、バレないように見てたんだけど、奥さんと一緒、ちょっと今回さすがにそういう時間が作れんかったもんで、ちょっと奥さんこういう事情でこういうアニメ見るから
こういう事情でとか話したんだよ、うん、そういうアニメ研究会っていうのを発足してて、ね、
語る会があってちょっと勉強しとかなと
思うんで、第1回の会合があるんですよ。
そうそうそう、協力してよ。
それにはなんて、
それ言われるとなんか泣きそうにはないんだけど、
いい友達持ったね。
俺絶対皮肉入っとるよ。
絶対皮肉入っとるよ。
それ奥さん違う意味で泣いたんじゃない？うちの旦那こんなものを勉強するために。
いやいや違うね。
違うと、アラーシアンスの涙であったと。
そうそうそう、アフターストーリーを一緒に見たんだけど、
ちなみにどの段階？
え、もうね、結婚して、
うん、牛尾ちゃん生まれて、
うん、
で、牛尾と同時に死んじゃうでしょ、うん、そっからしてやばいな、
うん、
そこでも号泣でしたね、僕の奥さんは。
え、号泣して
鼻みたいな。
で、牛尾ちゃん2回目どうだったの？
あ、俺もぐっと来てたけど、奥さんがいる手前、俺はこらえたけど。
ああ、そういう心理の。
っていうか、奥さん見てたんだ。
奥さん見てたね、一緒に見てたね。
ご飯食べれんくね、それも
う。まあ、よく。
もうこんなんだよね。
いやー、まあ、あそこでちょっと理解を得たかなと。
うん、なんか言ってた？いい話だね、みたいな。
なんか、アニメってこういうとこまでやってるんだっていうか、アニメ
こんなとこまで描くとは思わなかったっていう話じゃない。まさにそれだもんね。
だってでしょ、
うん、
だからね、最初ひかちゃんがアニメの話をしだした時に、うん、俺はそんなぬるいこと言ってんじゃねえよと、
うん、
とりあえずクラウドを見ろと、
うん、
言ったのがそこなわけですよ。
そこ発信で広がっていった
ん
です
ね、うん、もうだってね、もう凌駕してる、完全に
してる、
他を凌駕してる、完全に凌駕してる、
うん、もう俺の中でもズバ抜けてるもんこれ、
うん、
やばいもんね、この曲聴くと本当に。いや、やばいよ、
うん、
家族だよね、
家族だね、うん、なんか、うん、あれだよね、タクちゃんに紹介された時にさ、クラナドは人生だっていうふうに言ってたよね、
うんうん
うん
うん、そう、人生の縮図なんですよ、
人生、
うん、
そ
うだね。なんかそのさっきの幻想世界みたいなやつの話があったじゃん、うん、それちょっとなんかヒカルちゃんがもしかするとあんまり分からんかもしれんから、あの構成分かった、二つの世界があってみたいな、並行して
進ん
でってみたいな、あれのつながりって分かった
ロボーモちゃん、
あ、ちょっと待ってね、
なんかドキドキさ、
半年ぐらい見てよ、もう、
あ、そう、それで病気であの治療してるさから、そうそうそう、あれだね、見てない
か、あ、分かった、あれか、だからあれか、牛尾と、あの別世界が繋がってたんだっけ、
うん、 多分ね。
そうだよね。うん。確かね。
あと、岡崎も繋がって
る。このロボが
岡
崎だったんだよね。
そう。なんと、
で、女の子が後ろだった。一番最後さ、女の子がパパって呼ばなかったっけ、ロボのこと。
うん、うん、そうそう。
そこまで俺よくわからなかったけど、うん、あそこではそういうことなのか。
言う？
言った気がする。
本当。
まあ昨日見てるからね。
うん、昨日じゃないけど、
ね。昨日じゃない。
もうツイッターでつぶやいちゃったもん。やっぱいいわって言って。
これリツイートしちゃったからね。
あ、されたと思ったけど。じゃああれっていうのが繋がってんだよね、最初から。うん、
マジで。
平行世界として。
うん。あ、ちょっと誰が誰かっての知らん、わからなかったわ、うん。
で、あれ全部繋がってんだって、別に。世界自体が繋がってるし、うん、よくわかんないんだけど、俺も、団子三兄弟は、その幻想世界では、あの、イノシシだったっけ。
そこまで知らないけど。
イノシシか鹿かなんか、
イノシシいる、イノシシいる。
うん、あれ。
一匹しかいない。
3匹いるやつがあったはずなんだ。
え、キョンが、キョンが飼ってるやつは、イノシシは違うよ。キョンじゃなくてなんだっけ、
キョン。キョンは違う。あれは全然関係ないや
つ。あれはただのボタンね。うん、
あ、ボタン、まあ、
すごい一瞬しか出てこないからな。
やべ、トイレ行くの忘れてた。
で、俺の、ちょっと調べた限りだと、もともと、エロゲー発信らしいじゃんね。キーっていう。うん。ビジュアルアーツのキーっていう。
エロゲーじゃない、ギャルゲー。
はい、すいません。先生すいませんでした。
先生から指導が入った。
うん、指導。っていう、ギャルゲー発信でやってて、で、もともと、そうしたものが原作にあったものを、またこれが、京アニの石原さんが監督で、
あ、そう。
アニメ化してる。じゃんね。で、その、ゲームの攻略本みたいなやつがあってさ、そこに、ギャルゲーの、会社の方の脚本家の前田さんって人がいて、その人とかも喋ったりしてて、そこで大体さ、ストーリーの構成がわかるわけ。それをまあ踏襲してアニメもやってるから。で、そういうのを見ると、やっぱなんか繋がってるっていう風に書いてて、で、アニメとかでも、キラッと出てくるんだけど、なんかキラキラ光みたいなやつが光ってるんだけど、うん。で、ゲームだと、あの光を集めることで、うしおが復活するっていう、そういうゲームらしい
んだ。あ、そうなの？アドベンチャーやってるじゃん、少し。
あ、アドベンチャーっていうか、当然、その同じように泣きゲーみたいな感じなんだけど。
そうなんだ。
ああ、じゃあ、なんか、確かにこう。
繋がってくるでしょ。うん。だから、その、いろんなキャラが出ててさ、いろんな悩みとかもありながらさ、最後、主人公とかがさ、いろいろ協力とかして、自分の庭とかをさ、綺麗にしたりだとか、なんかいろんなことを、ボランティアみたいなのであって、で、それで最後、ハッピーエンドじゃないけどさ、それぞれのストーリーがクリアしていくじゃん。それっていうのが一つの、悩みのクリアで、それっていうものが幻想世界の方で、どんどん、
ロボットの
徳が、そうそう、パーツが集まって、で、最後集まって、そう。全部それで、いいことをやったら、生き返ってくれるみたいな。
そういうことか、うん、なんで僕は集めてんのかなとかその辺全然わかんない
しさ、うん、パーツでしょ、うん、
パーツ、うん、
パーツ集めてるの、うん、でもそれで、でもロボットが友やだとしたらおかしいじゃん。
まあね、まあそれはそうな、うん、俺もちょっとそこはね、あんま納得いかないとこがあるんだけど、
うん、だから僕あれ、あれが後ろなのかなと思ったけど、
あのロボットが、
うん、
あ、生まれるっていう意味でっていうこと、
うん、
うん、でもなんか
女は
あれだって死んだり生きたりしてるってことはさ、だから少なくとも渚か後ろと繋がってるんじゃないの、あれどっちかが、
うん、
死んで生きたりするってこと、
う
ん、
っていうのは多分その
ロボットが
生きる死ぬって意味で、
うん、
単純にその体がどう生きるって意味でじゃなくて、うん、気持ちとしてその岡崎はなんかもうこの街が嫌だっていう風な設定で最初なんか始まってるじゃん、うん、だけどいや実はいいことあるんだみたいな、
うん、
なんか悩みとかいろいろあるけどやっぱこの街は大事なものなんだっていうのが分かって、
うん、
で牛尾とかも育ててなんかすごいね親と仲悪かったりとかしたけど実は自分がある部分もあったんだ、これはもう勝手に俺の解釈も入ってるけど、なんかそういうのはやっぱりなんていうのかな、うまく言葉じゃ言えないけど、
うん、
その人生経験としてそれをクリアしてって、うん、なんか自分っていうもうそのロボットをかけたものがだんだん集まっていって、うん、
形になってみたいな、
うん、もう一度その世界がもう一回スタートするみたいな、新しい世界が始まるみたいな。
俺トイレで座ってる時に思い出したんだけど、
うん、
後ろがパパって言ったのはあれはロボットに向けてじゃなくて、あそこで現実世界と空想世界がつながった瞬間だと思って
た、うん、あ、そうだね、一番最後のところ
だ、うん、そうそうと思ってた、
うん、
あ、そっか、
うん、だからロボットを云々ではなくロボットはあくまでその 牛尾が一人で寂しいから作って、まあ何らかの意味があったかは、あったかもしれんけど、うん、その寂しさを補うために作ってたものだと勝手に思って、う
ん、やっぱりだから牛尾は女の子なの
だと思ってる。
そうなの、
パパって呼んだからってことはってとこしか俺も、
あ、そう、
うん、一応、うん、一応それはね、あのこの作品作ってる人が言ってる。も
う、あ、そうなんだ、うん、ロボットがそう
だ、ね、ロボットがあって、だから、
女の子が
っていう、
あ、本当、
プロットとしてはなんかちょっと、
うん、
え、変だなって思うとこもあるかもしれないけど、一応そういうのをコンセプト作ってるらしい。
ロボットは岡崎智也、
うん、あ、そう、
うん、っていうとこまで言ってるみたい。
じゃあどうやって繋がって何を意味しとったの世界は、
うん、そこまではね詳しく言ってないんだって。
うーん、
なんか俺が見たのはそのゲームの攻略本だから、うん、攻略本全部いっちゃったらゲームやる気にならないじゃんだからっていう意味でもちょっと言えないけどみたいな。
あ、そうなんだ。
感じらしい。
どういうことを意思させとったのかっていうのは僕今まで
全然分からないんだよね、多分
分かんない全然。
あの話ってさ、結局なぜか渚が知ってる話なわけじゃん。
ああ、うん、そうだよね、どっかで聞いた、
そう、渚がどっかで聞いた話を、
ね、
ここで終わってしまった世界の話としてやってるわけじゃん、
うん、あ、知ってたね。
でしょう、
子供の頃に読んだとか言ってなかった。
だけど親の記憶は全くないわけよ、
うん、
だからそうか、この世界はあくまで渚が作り出した世界で、で、後ろのことをこういうイメージで作ってるんじゃないかなとは思うじゃんね。だからそれでロボットが友やかどうかちょっとわからんけど、
うんうん、
っていう考えはあった、うんうん、渚が知ってるのは親譲りからでもどっかから聞いたわけでもなく、頭の中にあったっていうのは自分で勝手に作り出した話じゃないかなとは思った
。じゃあ現実には存在しないかも。
そう、だからもう自分の意識の中の世界。
あ、でもね、それで作者が言ってたのは、他はさ、後ろも岡崎もあの現実世界と幻想世界がつながってるね、キャラとして、
うん、
で、渚はその世界そのものなのって、幻想世界そのもの、
うん
うん、
作った人だからね、
多分、うん、で、なんか雪崩みたいなやつが起きたりしたじゃん、一回幻想世界で、うんうん、ああいうのもその現実世界でなんか元々あったさ、自然とかが破壊されてたシーンがあったじゃん、
うん、
ブルドーザーで
病院ができたりね、
うん、病院ができたり、それの自然破壊っていうのが、うん、その幻想世界に直結して自分の街が壊されてるっていう、そういう意味での関連とかもあった
っていう。あ、だから渚の世界って言われば確かに納得するわ、
うん、
だとしたらね、
だからそういう意味ではやっぱりエヴァに若干似てるんだよね、
うん
うん、世界観の作り方と、うんうん、
いやでも一回しか見てないせいかもしれないけど、でも幾分こっちも難しい気がする。
うんうん、それはあるかもしれない。
分からん、分からんとかも、と
すっきりはしなかなかしづらい、
うん、なんか一回じゃ分からんと思う、
うん、
俺も何回見たか分からんもん車の中だけど。
でもこれはでも分からん、でも本当に
すっきりするよね、なんかある程度ストーリーも、うん、で、すごいいい話だし
全部ありますけど、
今大丈夫、これ多分最終話、これ
最終話
ああ、そうか、
これ今のロボ
だね、岡崎か、ああ岡崎だね、じゃあ、
ね、僕は彼女を苦しめただけで、
うん、
なんか下の方にテロップ流れてますけどね、
うん、余裕でやってるけどねだから二つ世界があるっていうよりは、
うん、
こっちはだから具現化してない世界だよね、
うん、かな
と思うよ、と思うよ、僕は。
まあ難しいこともあるけど、この話は直感的に泣けたね、うん、
直感で、あ、いいなって思うのことってやっぱ大事だなって思うよね、
うん、
難しすぎても分かんないもんね。
あれ、この時後ろって死んでるっけ、
死んでる、
まだ死んでないか、
雪の中で倒れてる。
じゃあ今この状態でもう死んでるっけ。
まだ死んでない、
現実世界まだだよね、
うん、最終
今多分前回の話で倒れて、次の頭がこれだと思う。
あ、そういうことか。
雪の中で二人とも倒れたじゃん。
あ、そういうことか。
まだ死んではない。
うん。
最終的に夢落ちと。
うん。
結果を聞くとがっかりするんだけど
ね。あんなホッとする夢落ちないよ。
うん。
間違いない。
うん。
えってなるよね、でも。
うん。
何何何、
うん、 さっき言ったように夢落ちだけど、うん、それまでに主人公がちゃんといいことっていうか、うん、他のキャラたちの悩みを解決してないとクリアはしない、
うん、
そ
う
ゲームだと、うん、あ、そういうことね、復活は戻らないんだ、死んだまま
光をどんどん集める、
そうそう、なし俺もやってない、てか、やったんだよね、
やってない、
あ、やってない、
俺今日しかやってない、
あ、ほんと、あ、なんか選べる
んだ、うん、今日だけやった、うん、あの、ギャルゲーって普通そんなもんね、
うーん、
女の子がいっぱいいて、その中の一人ずつのストーリーを進めていく、で、最終的に全員のストーリーをコンプリートした上で本当のそのヒロインと主人公のストーリーができるじゃんね、
その段階で、
その段階で条件をクリアしている時に本当のエンディングになるね、
主張ができる、出てくるのが本当最後だった、
主張出てくるのかな、これ何せそんな好きじゃないからやってないんだ、俺今日しかやってないもん、本当に
後ろが出てくるとしたら、その今日でクリアっていうのがよくあるんだけど、
ただ、多分そのギャルギャル出た段階でアフターストーリーが出てないから、
ああ、そっか、
出てないというか、そこまで考えてないから、多分そこで
終わり、
あのファーストシーズンで終わりだと思う、
ゲームの中身ってこと、
うん、多分だよ、やったことないかし
ら、ゲームで多分全部終わってると思う、アフターまで、
あ、本当、
うん、
え、本当、
うん、
本当
終わってる、だからなんか話ではこの3部作でやったじゃん、キーが3部作でやったじゃん、エアーとカノンとクラナド、
うんうん、
でクラナドが最後で、クラナド作った後に何作っていいかわからんって言って、もう、そうだね、もう力出し切りすぎて、
うん、
実際に出てないのかな、
出てる、
出てるって出てる、
うん、出てる、でここで夢落ちしました、
すげえ、背骨までリアルに作ってる、あ、本当だ。でも今のさよならってどういうこと？
さよならっていうのはこの幻想世界でのさよならっていうの、うんうん、
こっちの世界と
現実世界でまた会おうじゃないけど、下に中国語で非常幸福出るのが感動をそがれるなぁ
非常幸福読むなって
むしむし光なんだよね、
なんか願い事が叶う光ってこう、
そうそうそう、
降ってくるやつだったね、
うん、これ何だよ中国語やめ難しい段だし
活字にすると思う、
わからんわからん
読めんな多分だから夢落ちというよりは願いが叶って、
そういうことです
ね、そういうことなんだろうね、うん、でも肌が悪いと完全に夢落ちだよね、
うん、には見えるけどね、
これは結局お母さんの側から見ても感動するってことだよね、
うん、だろうね、
うん、
子供できてからとまた違うかもしれない、うん、
やばいかもしれない、
う
ん、
そうだから、
そうそうそう、
そう、
海だったよ
夫婦で見ると結構
なかなか自分とリンクする場所
がね、やばいよね、
だから俺はあの何だっけアニメのサイト、
うん、
あるじゃん、うん、アニ
ベータ、
アニコレ、アニコレでトラドラよりこれが下ってのが信じられない、
あ、それは信じられないね、
でしょ、
なんか操作入ってるでしょ、間違いな
くと思う、
何位なの、
2位、トラドラ1位で、
これ2位、もうあの格闘の要素とかそういうものを除けばもうダントツだと思うよね、
うん、
でかいな、
でかいな、おい
めちゃくちゃでかくなって
なんだっけ、転んじゃなくて
ボタン、
あ、ボタン、ボタン、もうボタンってレベルじゃねえ、
うん、
あ、リョウって看護婦になったんだ、
なるなる、
へぇ、
素直だね、ヒカルちゃん大好き、
うん、たまよね、
私のパンは、私のパンは売れ残りだったんですねお前のパンは宇宙一だ、
初回見たら一個も売れてないからね、多分せんべいパンだけ全部あったから、ね、トレーに
せんべいパンとか絶対
なくなるしね、あー泣きそうだった
最終話だけ見てもこれだからね
の作品は異常です。
今後これを超える作品が現れるか。
うん、今のところないな、俺の中では。
うん、何年なのこれ。
5年ぐらいか。
わあ、どうだろうね。
2000?
うん、
うん、確かね、
圧巻だね、確かに。
うん、2000? この作品はね、
正直7年ぐらいかもしれない。
うん、で、アニコレ開くわ。
ゲームは2004年なんだ。
うん、12年前。じゃあ俺これ始まって結構すぐ見てんだな。
いや、いや、あ、確かに8年の10月、
アニメが。
うん、うん、2000年の8年の10月。あ、ごめん、でもアフターストーリーだこれ。
うん、ちなみにみんなはその前半戦とアフターストーリーどっちが好きですか。
いや、アフターストーリーでしょ。動画内でアフターストーリー
もうね、どっちがとか言えばもう両方好き。
恐れ多い。
恐れ多い。
もうこの話。そこまで来ちゃった。神格化されてきてるね。
うん、この話に関してはね、もう無理。
本当。
うん。
言いたいことはあるけど、言ったら申し訳ないみたいな。
うん、もうね、俺程度が口出すようなレベルじゃない。
タクちゃん、意外と喋ってないぞ。
タクちゃんがそういう。
うん。
俺結構前半戦好きなんだよね。
前半でもだって、感動することある?
あるよ。
うん、むしろ感動しかしねえよ。うん、
あの まず、バスケやろうぜって言って、大雨降って、でもいたっていうね、渚が。
あれ渚?
うん。
渚がいて、で、いや、俺実はバスケできないんだって言って。
ああ、違う、渚編は確かにそうだけどさ。
うん。あ、他のストーリーとして。
そうだ、まあ、でも、風子とかもそうか、まあ。
うん。
感動するっちゃ感動するか。
うん。感動しかしてない。
そう
か。
篠原のサッカー部復帰させるやつ、
ね。あれは感動した、あれは感動した。あれは感
動した。あれはね、うん、後編かな。アフターかな。アフター2話ぐらいかな。
うん、
最初のやつは、風子と、風子やって、
琴
美やって、で、
ともよ
やって、で、もう、学祭だからね。
あれ、今日ってなかったっけ。
今日ない。今日はね、あれだもん。アナザーだもん。
あ、じゃあ相当レアだね。
うん。
うん、
だから、正直あれなんだよ。友よの話も、どちらかというと本当に表面さらっとやってるだけなんだよね、本編だと。
本編で、
うん、
?2 話ぐらいやってくれたっけ確か。
うん。
2話ぐらいやったよね。
うん。
もう朝起きたら友よがエプロン着ていたらびっくりするね。
うん。友よ、朝だぞ。
うん。最高だよ。
みんな、あれだっけ誰だっけ、
うん、今日。
ここは今日ね。ここは今日。
ここは今日だよね。
うん、
断然今日。
で、友よなんだよね、
うん、ちゃん。で、木原
くんは俺もね、
なぎさ。
でも、
なぎさってフリーだよ。
そうだよ。そういうの、ね、そういうのちょっと考えちゃうよね。みんなと被っちゃうと、
なぎさ相手
申し訳ないな。
取り合いになっちゃう。
そう。でもね、みんながあんまり好きじゃない、りょうもね。
りょうか。
りょうか。
りょうも結構好きっていうか、さっきの話で、ツンデレはアニメの中ではいいけど、実際に。う
ん、実際に落とし込む。
実際に落とし込んだらっていう、もうりょうしかないね、これだと。
落とし込んだら、
う
ん、
だって実際にさ、教室の端、教室から入って辞書投げてくる女とか嫌でしょ。
いや、それがいい。
嫌だ。いや、だって辞書投げてきて教室通り過ぎて向こうの木にガサーンって当たるんだよ、うん、そんな女嫌でしょ。
本当に見え
た。うん、違う、落ちてくんじゃなくて上がってっからね、グ
ワーッ
って
。ライズボールだ。ライズボール
。相当な勢いだよ。
うん、
あの本編はね、うん、7年の10月
2007年。
うん、だから1年越しにだからもうだから連続やってんだ、多分。
やっぱ7年でね。
だーっと、
うん。
今何年だっけ
?12。
5年前。
5年前。
あ、じゃあ俺、大学俺生で見てんだ。
っていうことかな。意外と新しい作品だよね。
そうだね。
で、2クール続けてやったっていうのは結構珍しい。
そうじゃない、4だっけ
?4 か。
4だよ。
4連続やったの。
上半期、下半期、上半期、下半期だったね、来た
の。へぇー。
あ、違うか、違うか、下半期、上半期、下半期。
相当押してるね、
それ
。相当いけるっていう思ってないと、そんなのできないんじゃない、うんうんうん、
だね。
だってすごかったもん、本当に、最初見たとき。だって俺、1話見て DVD 借りに行ったからね。
え、
おかしいだろ。
1話見て借りれた状況にあったってこと
ってことは、だから、サーフォースだね。
そう、だから、ね、うん、アフターの一番最後は新作で借りてるんだ、俺。
なるほどね。
うん、
そのぐらいの、
もう俺が追いついてんだよね。そう、DVD に。
やべやべっつって。
うん。
こんな
見だから本当にほぼリアルタイムで見てんだよね。
熱いな。
うん、これはすごかったよ。
そっかそっか。 ちょっとこの際今日の良さを対決し合ってよ。ここで
今日の良さ、
うん、
単純にやっぱこのアニメキャラクターのツンデレとしてかなり、
うん、質の高いツンデレ、
うんうん、だってさ自分がさ智也のこと好きでさであれだよ妹が私が実は智也くんのこと好きでっていう話をしてんのにそれを表に出さないほどだよ、
うん、
ツンデレだけどあのツンとデレだけじゃなくてこう引く思いやり、
うん、
優しさがそこまで好きだからこそ引くみたいな、
うん、
かなり考えた末のっていう、
うん
う
ん、
ことなんね。
すごいと思うよ、
うんうん、ストレートなデレじゃない、
うん、
でトモヤのモテようね、
うん、あれはね本当に死ねばいいの
トモヤ死んで俺が
アニメ上で俺がトモヤになってやる
ダメに
ロボットの姿でもいいから出てやるよ、ね、
アフターでかなり辛い思いをするから、
うんうん、
でもあれでしょ他の3人助ければ夢打ちで終わるんでしょだったらやるよ
すごいよねこうやって見てもねかなりもう女キャラがプレッシャーがすごいよね
プレッシャーすごいね、うん
いやでもねこれね男キャラ多い方だ
ね多い方なんだよね、うん、今
多い方多い方
男3人岡崎智也古川明雄
砂原
吉野雄介吉野って誰か付き合ってなかったっけ
あ高校
うん吉野さんは高校さんと結婚した
あそっかそっか
高校さん
先生だっけ
青
空子のお姉ちゃん
うんうん
うん
あそういえばそんな人いたねあいたねそういえばそんな人、うん、あいたいたいたいたいたいたいた顔一緒やんと思ったもん。ともやと。まるっきりこの字で、ともやっていう幼馴染がいる。珍しいよね。
吉野さんもね、結構ね、描写がね、かなり、リアリティがあるよ。うん、なんか、電気屋みたいな。
電気屋ね。
うん、な俺なんか、仕事的に近いからさ、わかるけど、かなり、工事写真撮らないといけないからどうこうみたいなつったら、ね、かなりリアリティ高い、ね。いや本当に確かにそういうの必要だし、自分の会社に外国人とかいるじゃん、
うん、
ああいたね
あのとこもいるんで実際に今のこの時代って、うん、現場にはああいう仕事ってだからそこまで書いてるしなんかあとそこら辺の標識とかを描いたりしてるんだけどさそれもすごい細かいとこまで書いてるじゃんね
作り込まれてる
作り込まれてる
藤野さんかっこよかったね
うん
またこの藤林今日の声優がリョウっていう名前っていうねよくわからない感じが
ややこしすぎるね
うん
ややこしい
これでリョウの声優が今日だったら超面白いうん間違いね
全然違うってね
だってトモヤでしょ渚でしょで親子でしょでなぜか吉野さんが出てきて次今日だから
やっぱ上の方にもね
うん上にもふうこいちばした
フーコはもう忘れられた存在だよね、この画面上からも。
フーコは
毎日やしたね。フーコ俺結構好きなんだけどね。その、キャラ的に好き
だ。いいバカキャラだよね。
うん、いいバカキャラで。俺、篠原がすげえいいんだって、
うん、
これ。俺、篠原がいなかったら多分見てないと思うと。最後まで見れなかったと思う。
ああ、まあ、女の子ばっかりになっちゃうし。
そうそう、なんか結構女の子同士って、もう女に囲まれたハーレム状態で、なあなあに終わるっていうアニメが多いから
さ。
うん、
間のね、
うん。
で、たまにいいこと言うんだよね。
そうそう、いいこと言う。特にアフターとかかなりいいこと言うじゃん。
うん、
で、あれもなんかすごい考えてるみたいで、作ってる側は。
うん、
なんか、俺らもさ、学生時代、なんかすごい、なんかダラダラしながら過ごしてたじゃん。でも今思うとなんか懐かしいな、みたいな、
うん。
そういう感情をまず前半のストーリーで、描きたくって、うん、アフターの後半では、社会人になってそれぞれなかなか会えないし、うん、篠原とかもほとんど登場しないんだけど、
そうだね、
久々に電話した時に、の懐かしさみたいな、ああいうのも描きたかったっていう風に言ってて、まさにそれは見てて感じたなみたいなさ、
うん、
変わってない部分もあるけどなんかしっかりもしてるみたいな、
うん、
お互い頑張ってる、
うん、
いいキャラだよ、バカだよ
いいキャラだね、
そうだね
妹思いだしね
妹
思いだね、子供
思いだね恐ろしいほどの妹思
い妹も兄貴思いだしね
だってハニワ買ってくるからね、妹どこで買ってきたの？まあ、この話はね、もう感無量ですわ、ね。
この作品があるとないとでは随分アニメの進めれ方が違うかもね。
うん、まあ人生と呼ばれてるアニメですからね。
格が違います、うん、僕の中ではベタ褒めしちゃいますね。
ちなみにエアーとかカノンとか見たんだっけ。
エアーはね残念だったから2話ぐらいでやめた。カノンは全部見たけど、
エアー全部見ちゃった。うん、最後の最後までうんって感じだった。
だから言ったじゃん。
でもあれ自体はエアー評価高かったみたいなね、かなり。
え、あれは？
あれが評価
高い。エアーはエアーで評価高いんだよ、ね、
マジで。
多分あれが2004年ぐらいだと思うから、春日のちょっと前あとぐらい。
エア
ー、うん、
第1作目
同じ会社が作ってるんですよ。
うん、キーが作ってるね、第一作目、
うん、エアーなんだ、
うん、カノンもね良かったんだよ。
あ、そうなの。
うん、カノンは良かったんだよ。
2話ぐらいまでしか見てない。
あの、ね、カノンはね若干ね、うん、女の子色が強いんだ。
あ、そうなんだ。
うん、あとね若干狙ってる感がね強い、
うん、何を、
その少女っぽさを、
うん、
幼さを狙ってる感じがする。
泣きゲーだよね。
うん、いや泣きゲーなんだけど、あれもなんかね、うん、ちょっとやりすぎたかなっていう感じがね。
クラウドが10だと、
うん、
クラウドが10とすると
5かな。
あ、そう、
だいぶ開きますね。
あ、そう、
うん、普通
か。
うん、
見る価値ある、
うん、価値があるかって言われると微妙だけど、
うん、
別にね、なんか見てがっかりしたとは思わないと思う。ああ、いい話だったなっていう感じだと思う。って言っても俺も1万紙しか見てないからよくわからんけどね。
じゃあ一回見てみるか。
よし。で、ちょっと、いいですか？
うん、
プラナドは。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
プラナド、最高。岡崎、最高。最高。
まあ知らんけどね、と。
まあそれと、まあ、それとベンザカバーと。
ベンザカバー。うん、はい。
何
はい。
まあ、知らんけどね。